自分に優しくしてやると他人にも優しくなれるんだな、まこと。はい、前回の続きです。クリスティン・ネフセルフコンパッションの、セルフコンパッションの構成要素3つ目、マインドフルネスについて喋っていこうと思います。マインドフルな認識のもとで思考と感情を保つことというのが重要な3つ目の要素です。マインドフルネスっていうのが、現在起こっていることに対する正確な理解と中立的な受容、これをメタ認知というそうです。意識することを意識するっていうことだそうですね。私のこのノートには、現在起こっていることに対するより正確な理解っていう風に書いた方がいいんじゃないかなっていう風なことがメモされてますね。で、それと同時に、これは言葉遊びなのかっていう風な自問があって、より正確なっていう風に言い換えた方がいいなと思ったのが、正確って、正確さ、正しさって相対的なものだなと思うので、正確なっていうのが、こう絶対的なものじゃないからこそ、より正確なっていう風な言い方をした方が私はいいなーっていう風に思いながらこのノートを取っているので、そういう風なメモ書きがしてありますね。はい。マインドフルネスって皆さん聞いたことありますか？メディテーションって日本語でなんだっけ？瞑想か。瞑想とかでも重要な要素ですよね。マインドフル。心を、まあ、自由にするっていうか、なんか縛らないとか、偏りがないとか、まあ、ただそこにまっすぐあるみたいなイメージを私は持ってますね。その、まあ、本にも書いてあった、正確な理解と中立的な受容。私が前回お話しした、構成要素の一つ目、自分自身に優しさと思いやりを向けましょうっていうこととすごく似てるなっていうふうにも思いましたね。悲観しすぎないとか、自分を責めすぎない、自分に、必要以上に厳しくしないとか。でもその必要以上にの尺度がまあ人によって違うし、それがまあ特に自分を責めすぎてしまう人はその敷地が高いっていうか、敷地が低いのか、自分を責めやすいから敷地が低いのか、責めすぎちゃうところがあるから、それをもうより正確に物事を理解しましょう。理解、認識しましょう。かな？っていう風に書かれてました。すごく難しい。難しいですね。難しい。もう言葉遊びなんじゃないかなって思うけれども、難しいな。このセルフコンパッションという本の第3部、セルフコンパッションがもたらす恩恵のところまでしか私まだ読んでないんですけど、そこにね、セルフコンパッションはネガティブな感情を拒絶する方法ではないっていうふうに書かれているんです。ネガティブな感情を無理やりポジティブに置き換えるんじゃなくて、ネガティブな感情をそのまま受け入れて、新しいポジティブを生み出す。それがセルフコンパッションだって書かれてるんですよね。で、それがまあ最後の構成要素の3つ目のマインドフルネスにすごく近しいというか重要なんじゃないかなと思っていて、例えば落ち込んだ時、自分をすごく責めたくなった時、責めてしまっている時、で、その責めた気持ちって消えないじゃないですか。無理やりこう違う風に考え直そうとしても、ポジティブな気持ちにしようとしても変えられない。そう、ネガティブな気持ちってもうずっと引っかかっているから、ごまかした、わざわざその、ポジティブな 言葉で置き換えてごまかしても、こう本当に疲れてるところって心の中に残るなーっていうふうに思ってて、でセルフコンパッションのいいところは、ネガティブな感情を否定する自分の一つの感情や気持ちとか考え方っていうのを否定するんじゃなくて、自分をそのまま、あ、今ネガティブな気持ちだなっていうメタ認知をするんですよね、きっとね。私もまだ全て理解しているわけではありませんが、メタ認知、マインドフルネスって、まあ、そういうことだなと思ってて、ああ、今自分苦しんでるな、自分落ち込んでるな、自分を責めすぎてるなっていうのを認識するのが重要だよ。そうしたら、もしかしたら自分をこう責めすぎなくてもいいんじゃないかなっていうふうに気づけたりとか、自分自身じゃなくて、例えば同じことが起こった友達の話を聞いているとき、友達にはどんな言葉をかけるかなとか、いうふうに考えをこうスイッチすることができる。だから、まあそれでこうマインドフルネスって、セルフコンパッションの一番始まりなのかもしれませんね。っていうことです。で、この第3部の第6章、感情の回復力という章には、自分が苦しくなった時、責めちゃっている時、この言葉を、唱えてくださいっていうふうに書かれていました。それをちょっと読んでみますね。今は苦しみの時である。苦しみは人生の一部である。今自分に優しくしてもいいだろうか。必要とされる慈悲の心を自分に向けてもいいのだろうか、っていうのを唱えてみてっていうふうに書かれていました。なんかそういうふうに言われると、なんかこう儀式じみてるなっていうふうに思うんですけど、まあこれもね、私なんか現代文の授業だったかな、国語の現代文の授業かなんかで、儀式ってすごくこう人間の文化、すごく大事だなっていう文章を読んだことがある気がしますね。はい、例えば喫茶店に入る時の階段とか、なんかそういう雰囲気作りでもないけど、心を整えていく過程みたいなものの体験っていうのの重要さについて書かれた文章を高校の現代文の授業で読んだような気がしますけれど、そういう意味で現代文の授業でね、めっちゃ面白かったなっていう、先生も良かったけどね、すごい思い出があります。はい、で皆さん、この呪文、今は苦しみの時である、苦しみは人生の一部である、今自分に優しくしてもいいだろうか、必要とされる慈悲の心を自分に向けてもいいのだろうか、っていう言葉ね、この言葉を聞いて、いやいやいや、俺には、私には必要ありません。そんな言葉必要ありません。そんな、何?宗教じみてる、儀式じみてること、勝手にやってくださいっていう気持ちの方もいるかもしれません。はい。それは、その方は、まあそういう気持ちでいいんですけど、全然いいんですけど、いいんだけども、こう、自分がね、もしこの先、苦しくて抜け出せない時がないとも限らないから、そういう時にはね、これをちょっと思い出してください。はい。で、そう、この呪文ね、すごくこう、セルフコンパッションのすべての要素を、網羅しているなっていうふうに思います。まず、ファクト認識というか、メタ認知でしょ?自分、苦しんでるなっていうのを一行目で言ってる。今は苦しみの時である。自分苦しんでんなーっていうのに気づくっていうのがあって。次、二つ目、構成要素の二つ目。苦痛を抱えることは共通の人間経験だっていうのを言ってる。苦しみは人生の一部だ。誰にでも起こりうる人生の一部なんだ。人間の営みの一部なんだっていう風なことをまず次に言ってるわけ。だから、こう、なんらこう自分だけが苦しいわけでもないし、みんなこれは経験する人生の一部なんだっていうのに思い馳せる。で、最後2行で、 今自分に優しくしてもいいだろうか、必要とされる慈悲の心を自分に向けてもいいのだろうかっていうのがね、優しくないですか。その自分がね、どうしても自分を責めちゃう気持ちがそこにあるわけ。そこにある自分に優しくしなさいじゃなくて、優しくしてもいいかな自分って聞いてあげる優しさがここにあるなって思って、この呪文なかなかそういいなって思いましたね。はい。何の話や。まあそうですよ、私もねこの呪文を見たとき、誰がこれを唱えるんだろうっていうふうにちょっと思いましたけど、だけどこうよくよく考えてみたら、すべての要素網羅してんな。しかもここに優しさがあるな。自分にネガティブな感情を抱えている自分に対する思いやりがすでにこの文章にあるなっていうふうに思ったときは、あ、これすごいと思いました。はい。そんでね、前回の後半というか最後に、自分、過去の自分と今の自分何か違うところあるかどうか、考えてみてくださいっていうマシュマロが届きましたっていう話をして、それについてね、ちょっと、ちょうどこう関連することを考えていたので、このセルフコンパッションに関することと一緒なようなことを、このマシュマロをいただいた時に思いついたので、この流れで話してみようと思います。届いたマシュマロというのが、今から読んでみようと思います。はるなさん、こんにちは、あるいはこんばんは、ということで、はい、そこで、はるなさんに聞きたいと思います。今の自分と、高校生の時、あるいは大学生になったばかりの自分、あるいは中学生のように、自分の中で変化したなぁとか、昔はこういう考えは持っていなかったなぁとか、以前の自分とはまるで異なる自分のようなことを感じることってどんなことがありますか？逆にここはあまり変わっていないかもという部分はありますか？というご質問がありました。ありがとうございます。これね、このマシュマロをいただいた時に、ああ、私、自分に優しくするってことを覚えて、他人に優しくできるようになったなっていうふうに思いました。昔の自分は、すごくひどい人間でしたね。荒ぶっていましたね。以前お話ししたこともあるんですけど、中学生の私は世界は自分中心に回っていると思っていたので、これは本当に自分中心に回っているんだろうと思っていたので、まあ、厳密には実際にそういうふうに考えていたわけではないけど、でもそれに相当するような横暴な振る舞いをしていた自分がいたんですよね。で、他人にすごく厳しかったし、なんでできないのっていうふうなことをよく思ったり、イライラしたりしていましたね。母に言わせれば、中学生の時の私は、モンスターだったと思う。人間じゃなかったっていうぐらい、毎日イライラしていて、誰にも理解してもらえないっていうのがあったって。私自身の中にね、誠の中に、誰にも理解してもらえていないっていう気持ちがあったんじゃないかって母によく言われます。で、高校に上がった時に、いい友達に出会えて、深く話をするようになってから、自分の考えを共有できるような人たちに出会って、共感できるような人たちに出会って、変わったねっていうふうに、人間になったねって、まともになったねって言われますね。はい。それくらい私はこう、昔の自分とは全然違うわけなんです。で、高校の時にだいぶ丸くなった私なんですけど、大学に入って、大学、そうだね。大学3年後期ぐらいかな。一回、自分ってすごく完璧主義だなって考えるようになったりとか、なんで自分に優しくできないんだろうとか、同じように自分だけじゃなくて他人に優しくできないんだろうとかっていうふうに考えるようになって、で、今に至るわけです。で、その中で、もう明確に変わった部分っていうのがあって、そのさっき、セルフコンパッションのね、構成要素の二つ目に、失敗って、 共通の人間経験だなっていう風な認識が自分の中で湧き上がってきていたんですよね。まあ、この本を読む前の話なんですけど、そうだ、みんな失敗するし、みんな、こう私も失敗するし、みんなこう、完璧じゃないなっていうのに気がついたというか、まあ、それを知ってはいたけれども、実感したんですよね。こう、ふっと、腑に落ちたんですよ。あ、そうだ。私も完璧じゃないけど、みんなも完璧じゃないんだっていうふうに気づいたんですよね。それってすごく私にとって、苦しみから解放される瞬間で、で、そこから私は私に割と優しくなれるようになったというか、まあ、まだまだ自分を責める部分はあるんですけどね、昔からの性分なのであるんですけど、だけど、明確に他人に優しくなった自分がいるなって思うようになったんですよ。例えば、周りの人たち、まあ、友達とか知り合いとかも、そうだし、全く顔も名前も知らない赤の他人についてもすごくこう思いやりを持ってるようになった自分っていうのを自覚していて、まあ、というのもね、例えば時間に遅れたとか約束を忘れたとか誠意を持って仕事をしていないとかそういうことに対して昔の私ってすごく厳しかったんですよ。なんでできないのってすごいイライラしてて、それをすべて自分の基準で自分のエゴがそこにあるんですけど、それを全部他人に押し付けてて勝手に自分でイライラしてたんですよね。まああんまりこう直接言いはしなかったけど、だけどすごいイライラしてたんです自分の中で。だけど自分が完璧じゃない代わりに自分が完璧じゃないっていうのを他人に許してもらう代わりに他人の完璧じゃないところも許してあげられるなっていうのに気づいたんですよね。だってみんな人それぞれ波があるじゃないですか。私なんか特に人よりもその感情の起伏っていうのが大きいタイプで、もうすごくこう頑張る時と全然頑張れない時と、なんかもうものすごい感情の起伏がすごいタイプなんですね。だから全然こう生活も安定しないし、安定しないというのは、こう生活リズムがね、安定しない。同じ時間に起きて、同じ時間にご飯食べて、同じ時間に運動してっていうのを私は本当はやりたいんだけど、そうできない自分がいるわけ。でも、そうだな、自分はこれだけ、そう、そうですね。まあ今ちょっと考えながら喋ってますけど、自分が、完璧主義を本当にやめようって思った時ぐらいですかね。自分が完璧じゃないんだから、自分完璧になれないんだし、みんなも完璧じゃないんだし、それはもうなんか、何か悪いことが、何か嫌なことが、嫌なことされたとしても、例えばこう、すごく嫌な言い方で、何か、忠告を受けたとしますね。普段の、普通だったら、まあ私だったら、何か忠告するとか、何か注意するときは、こうした方がいいよって言った方が、優しくね、言った方が建設的じゃないですか。だから直そうと思うし。だから感情に任せてグワーって言っても、こう嫌だなってやめてくださいっていう拒否反応しか起こらなくて、もう何にも解決しないわけ。だから、私だったら、優しく言うのにな、伝えるのになって思うけど、その人は私に対してすごいなんか嫌な言い方で、お前なんでできないんだみたいな言い方で言ってきたとしますよね。そういう時、あ、この人は今、人に優しくできないタイミングなんだ。この人自身が悪いんじゃなくて、この人は今、そういうタイミングなんだっていうふうに思うんですよ。思うようになったんですよ。いや、これもう本当に昔の自分じゃ考えられなくて、いや、丸くなったな、自分っていうふうに思いますね。いや、めちゃめちゃ思いますね。昔だったら、は？意味わかんないんだけど、なんであんな言い方しかできないの？っていうふうに思ってたところを、いや、朝犬の糞でも踏んだんかな。まあいいや、気をつけよう、ぐらいの気持ちになったんですよ。それってすごく良くて、いいですよ。なんか、 いいですよ、皆さん。すごくなんか嫌な気持ちに、他人に嫌な気持ちにされたとき、その人のことを責めるんじゃなくて、ああ、犬の糞踏んだんだなとか、ああ、多分朝娘に泣かれたんだなとか、喧嘩したんだなとか、あと何でしょう、電車の中でピンヒールで足踏まれたんだなとか、なんかそういうふうなことを考えるように。財布落としたんだなとか。そういうふうなことをね、考えると、そうだ、私にも他人にどうしても優しくできないタイミングとか辛くて、どうしようもないタイミング、誰とも口を聞きたくないタイミングだってあるな。だからこの人にもきっとある、そういうタイミングなんだっていうふうに思う。と、良い。ということが私の中でね、すごくこう、あるわけです。で、その考え方が、実際に、こう、自分の中にいきなりこう、ある時、ストンと落ちたんですよね。ストンと落ちて、自分の中にこう、落ちた。腑に落ちて、で、実践できるようになったっていうのは大きいなって。だから、全然昔に比べてイライラしなくなった。気が長くなった。っていうふうに思います。昔の私は本当にモンスターでした。世界は自分中心に回っていると思って、いたモンスターでした。だけど、みんなそういう時を経験すると思って、はい。昔の自分も別に嫌いじゃないですよ。はい。昔の自分がいて、今の私がいるので。はい、結果的に私、今この瞬間の一番最新の自分が一番好きなのでね。全然過去に戻りたいなんて思った試しがないですよ。高校の友達と会った時は、あ、高校生活すごい楽しかったなっていうふうに思うけど、なんだかんだね、今が一番好きっていうふうな、気持ちのね、人間なので、昔の自分も別に否定しないですけど、昔の自分と今の自分で大きくここが変わったなっていうのは、本当に人に優しくできるようになったし、イライラしなくなったっていうことです。はい。というお話でした。はい、マシュマロありがとうございました。それで、そうだな。いくつかまだマシュマロ来てて、それについてお話ししたいなっていうふうに考えていたら、お気に入りのもの紹介してくださいってマシュマロが来てて、で、それをね、何紹介しようかな、大したもの紹介できないけどなって思いながら考えてたら、いろいろ、どうでもいい、多分皆さんにとってどうでもいいことなんですけど、すごい喋りたくなっちゃって、それについてお話ししていこうと思います。はい。じゃあ、今回もお聞きくださってありがとうございます。